ヒバレクラブの皆さん、また落語界の皆さん、またいろいろ最近私が知り合った方々、正月の二日目ですね。正月の二日目っていうのは昔から書き初めと言いましてですね、まあ1月1日のお正月はまあゆっくりすると、まあ一年に一遍ぐらい、もう力を抜いてです、肩の力を抜いてですね。で、まあ昔だったら羽子板、とかたこ揚げとかですね。まあ最近って言いますか、僕の若い頃って言いますと、テレビを見たり、あの頃はいろいろテレビで面白いものがありましたんでね、まあ隠し芸大会みたいなものを見たりですね、そしてゆっくりとした正月を迎えました。まあまた、最近では2日に初詣に行くというようなこともですね、初詣は2つに分かれておりまして、まあ大晦日から元旦にかけて夜に初詣に行くという場合と、それから2日ぐらいですね、ちょっと書き初めしたり、いろいろしてですね、行くと。いずれにしても、正月の数日をですね、まあ、ゆっくり過ごす。また、一年の計は元旦にありっていうふうに、まあ、昨日私これで述べましたけども、おめでたいなっていう感じの中で、今日本人に生まれたってことは本当に幸福だったと。そういう幸福感に浸るということもありますね。何しろ日本はほとんど戦争がありませんでしたし、その、戦争がありませんでしたって、この前あったじゃないかって、確かに、日本人の歴史の4万年の間では、まあ、白人が日本に攻めてきたという意味で、1900年、20世紀の初めですね。20世紀の初めの45年間って言いますか、50年間ね。それは、日本の歴史の中でも特別に戦争が多い時でした。まあ、ちょうどその時に生まれました、例えば私たちの両親はですね、まあ随分苦労されました。しかし私の代になりますと、私は戦中生まれですけども、まあ物心ついた時にはもう戦争が終わっておりましたもん。まあその意味では、戦争の経験ほとんどしてないと言って、まあいいわけですね。それから、ちょっとこの話はしとかなきゃいけないんですが、日本の国内の戦争っていうのはですね、世界的な標準で見る戦争というのと違うんですね。同じ戦争という言葉を使ってますので、まあ、例えばギリシャ時代の戦争とかですね、ローマ時代の戦争とか、まあ、チンギスハンの時代の戦争ですね、まあ、ギリシャ時代ってのは紀元前500年、ローマ時代ってだいたい紀元ぐらい、ゼロ。それから、ジンギスカンの時代ってだいたい紀元1400年。まあ、その後いろいろな戦争がありましたね。こういった日本以外の戦争はですね、住民も殺されるんですよ。それから奴隷にされるんですね。ですからまあ奴隷って言いますと自分が人間としての尊厳を失ってお金で売り買いされるというわけですから、まあ殺されるのも自由っていうのは場合もあるんですね。ですから奴隷がいない日本っていうのは戦争も全然違うんですね。まあ非常に簡単にすっきり言えば日本以外の国の戦争は住民も巻き添えになり、かつ戦争に負けた国にいたら、それが捕虜になったり、から奴隷になったりするという全員巻き込み型戦争なんですよ。それに対して日本の戦争っていうのは、まあ、ほとんど戦争っていうのは紀元前はなかったんですね。まあ約4万年間なくて、まあ紀元に入りまして、まあ500年ぐらいからですね、筑紫の乱ぐらいから、まあ割合まとまった戦争っていうのが起こったんですが、日本の場合はですね、武士階級っていうのが特殊な階級だったんですね。ですから戦争は武士階級だけで行われました。例えば皆さんがよく知ってるったら関ヶ原の戦い、まあ一番大きな戦いですね。日本では歴史的に1600年ですね。まあこの戦いは不思議なことに住民全然日本人全然関係ないんですよ。西軍と東軍っていうふうに日本の武士がほぼ全員が関ヶ原に戦って、まあ雌雄を決したと。いう戦いですから、もうこれはもう大変なもんなんですけども、場所も関ヶ原の戦いで、まあ皆さんも関ヶ原に行きますと、もう今はね、住居も随分ありますけど、今頃の冬には雪で閉ざされてますね。その頃はほとんど人はいません。まあわずかな畑があったっていう状態ですね。そこに西からと東から、まあ東からは徳川軍を中心としてるわけですが、それが集まって、天下分け目の戦いをやったわけです。一番でっかい戦いですね。ですけど戦う場所は関ヶ原っていうほとんど誰もいないとこが選ばれました。まあ、この戦場の選び方だけはですね、 まあヨーロッパとかギリシャとか中国なんかもやや似てるんですね。例えばワーテルローの戦い、まあこれ1813年から4年ぐらいかな。その頃の戦いは、まあ本当にヨーロッパ天下分け目の戦いだったわけですが、やはり民家は少ないんですね。で、民家にできるだけ影響のないように戦ってます。まあその点では、関ヶ原1600年の関ヶ原の戦いでやや似てるんですね。関ヶ原の戦いでは、まあ戦うときにみんな武士は鎧兜を着て、物差しっていうかこう旗を掲げてですね、それでやったわけですから、それで住民がいますとね、ちょっとどけよ危ないからっつって、普通の一般住民はまあ戦争の間だけは山の上に登って見物してたっていう、そんな感じだったんですね。それで戦って死ぬのは兵隊、武士の階級と、それから、まあ、それに連れられた人たちが、まあ、巻き込まれるとか戦うとかそういうことだったんですね。で、このことは非常にヨーロッパ人にはびっくりしちゃうんです。ヨーロッパ人というか、日本人以外の人はびっくりしちゃうんですね。私、原子力やってる時にフランスの人たちと親しくて、一度フランスの人たちが名古屋に、まあ一度とならず来ていただいたんですけど、日本に来た時に、名古屋城だったか案内してですね、それで織田信長の話をしたんですね。そして名古屋城を説明すると、もう立派なお城ですよ。それで戦争のお話をしたらね、まあまず織田信長の気持ちにびっくりしたんですね。織田信長が天皇陛下のとこに行って、それで私これから天下を取ろうと思いますので、よろしくお願いしますって供物を持って挨拶に行ったと。京都にね。して、それで帰ったって話をしましたら、フランス人は僕にですね、その話はおかしいと。武田さん、その話は信じられないと。織田信長は日本全体を統一したかったんでしょ？そうです。天皇陛下が一番日本じゃ偉いんでしょ？そうです。天皇陛下はなんか兵隊がいるんですかと言いませんと。まあ、衛兵みたいなのが30名ぐらいいたと思いますけども、そのぐらいですと。かたや織田信長はだいたい1万騎とかね、1万ぐらいの人数を連れて動いてました。すぐ天皇陛下殺したらいいじゃないですか。殺すはずじゃないですか。なんで殺さなかったんですか？いや、日本はね、天皇陛下が治めてる国なので、天皇陛下に征夷大将軍という称号をもらうと、そこで将軍になると。こういうことですので、織田信長はもう天皇陛下を殺すなんてことは全く考えてないんです。天皇陛下を殺せないで日本を統一できるってどういうことですか？まあ、こんな感じなんですね。ですから、他の国はですね、まあ、中国もそうですし、ヨーロッパもそうですけども、その前の時代のトップにいる人を殺したら、その殺した人が次の天下を取るっていう。まあ、これの方が普通なんですよ。ところが日本は、天皇陛下はね、神様の末裔ですから、つって置いといて、これで日本は全部それでね、やってたんですね。ですから、もちろん天皇陛下は戦争で殺されたことが一回もない。まあ、安徳天皇がありますけどね。まあ、2歳の時でしたから、ちょっとこれを別にしたらですね、要するに天皇という地位は戦争と関係なく存在したって言った方が正しいですかね。まあ、それですから、まあ、天皇陛下というものを日本ではね、非常に重要だったわけで、徳川江戸幕府がもうダメになってね、もう持ちこたえられなくなって、いよいよ白人と日本が戦わなきゃいけない。総力で戦わなきゃいけない。日本の中で戦うってことはもうちょっとできないというふうになったときに、やはり日本の代表で出てきたのが、まあ明治天皇、つまり天皇陛下だったわけですね。ですから、まあ日本はちょっとそういう点で戦争も非常に特殊でですね、奴隷もいないっていう点で特殊なんですね。ですから、まあ日本は戦争がなかったと言っていい国なわけです。そうすると日本人が一番大切なものっていうのは何かったら、安心して過ごしていける、生活していけるっていうことですね。だからまずは奴隷をなくすと、これはそうですね。それからつい最近まで、まあ歴史学者がちょっと日本では問題があるんでね、しょうがないんですけど、士農工商なんてあったと言われてたんです。僕も小学校の頃士農工商って身分制度と習いました。今は職業分類と言う、つまり武士は武士というのを職業をやってる、お役所さんは田を耕してる、商人は商売をやってる、こういう職業の分類であって、身分ではない、というふうに教えておりますね。ちょっと身分ではないってのはちょっと言い過ぎなんですけども、身分的な感じが2割ぐらい、職業的な感じが8割ぐらいって感じなんですね。で、昔は大名行列は、庶民が、大名が通るとみんなが街道筋に土下座して、下にして通る武士を送ったっていうのも、 ごくごく一部の日本の田舎ではそういう風習もあったっていうことです。まあ、特に江戸なんていうのは全然ありません。皆さん、絵画をあまり見られたことないと思うんですけども、江戸時代の絵画を見ますとね、大名行列の道路にいる庶民はね、避けてますよ。脇に避けてますけど、みんなお尻向けてます。お尻向けてます。別に、立ったままお尻をこう向けてます。ね。それでその中を、大名行列がしずしずと通るっていうのが実際なんですね。まあ、蒙古の襲来でもそうなんですけども、一旦何かイメージがつくとですね、学者はそういうのに左右されちゃいけないんですけど、日本の学者はすぐですね、原稿つったらね、神風。いやいや、風は吹きましたよ。風は吹きましたけれども、最初の文英の駅の時にはね、もう戦争が終わって、朝鮮と元軍が朝鮮半島の方に行ったところで、玄海湾で風に、もう退却するときに玄海湾で風にぶつかって船が沈んだわけですから、これ戦争に関係ないんですね。だから、神風が吹いて日本が勝ったなんてことないんです。それからもう一つは、その後の港湾の駅。これは本当に現行の船、現の船が台風か強風でやられたんですけど、これは3ヶ月、夏に3ヶ月ね、福岡に停泊してたんですよ。3ヶ月停泊して、上陸もしてない台風にあったっていうのは、これは普通のことでですね、別に神風というほど特殊なことじゃないんですね。それでまあ、大半の船が洋上でひっくり返っちゃいましたけどね。ということで、現行にしてもですね、江戸の大名行列にしてもですね、歴史学者が面白半分にやってるっていう感じなんですよ。もう少し僕はね、学者ですからね、ちょっと学者さんもっとしっかりしてくださいよと。ね、よく僕わざと年代なんかもですね、現行なんかも、まあ、文英の駅はだいたい1270年代でしたかねとかね。そういうふうに言ってるのはなぜかったら、歴史学者はちゃんとした本当の本質の事実を生徒さんに教えないで、やたらとね、年号なんか詳しいんですよ。厳しいんですね。年号は大切ですよ。年号がいい加減でいいってわけじゃないんだけど、バランスが崩れすぎてるって言うんですね。現行はなんか神風と教えたり、江戸時代の死の交渉は身分制と教えたり、日本にあたかも奴隷がいたように教えたりしてるんですよ。そっちの方が本質的なもんですからね。ですから戦争があったかどうかとか。こういうことが非常に重要であって、まあもちろん年号も大切ですけどね。やっぱり大切さの程度を変えた方がいいと思いますね。それから今日の話題はですね、未来は必ず明るいって。これは私のちゃんとした論文もあるんですが、なぜ未来が明るいか。っていうと、これは年末にもちょっとお話しましたけども、人間はですね、もうすでに自分で自分たちの運命を決めるだけの運命の力を持ってるんですね。それはもう本当は言えば石器時代ぐらいからそうなんですね。家を作るってことは寒ければ家の中に入るっていうことですね。焚き火を焚く。これは200万年前からですけども、まあこういったこともできる。それから海の近くに住むってこともできる。まあ日本の場合は特にね。それから高原に住むってこともできます。こういうふうにこう自分でですね、住環境とか温度とかそういうふうなまあ基礎的なもんですね。それからまあ日本の場合は水もありますから、だいたい日本は1年にですね、ちょっと僕最近こういうあまり数字扱ってないんでわかんないんですけど、確か500億トンだったかな、とにかく降るんですね、まあ水が。それでそのうちの100分の1ぐらい使うんですよ、人間が。だから、まあ水もそれほど困らない。ということで、自然環境を人間がいじれる範囲、つまり住居を作れるとか、今だったらクーラーを使えるとかね。そういうことで稲を自分で作るとか、それから肉もそうですね、豚肉、牛肉なんかを飼育すると。まだ海は、一般的には自然のものを取ってますけど、まあそういうことで、まあ、衣食住ほとんどですね、人間っていうのはもうすでに、自分たちで自分たちの環境を整えられるんです。自分たちで自分たちの食料も取れるんです。エネルギーも取れます。こういう状態で、なぜ我々の生活に持続性がないんでしょうか。持続性がないのは、それはライオンなんか持続性ないんですよ。だって、200万年も300万年も前から、ライオンは草原に寝てるんです。獲物も別にライフル銃も何も持ってないで、取りに行って食べてるんです。それから食物も 栽培も飼育もできないんですよ。ですから、あるいはライオンは百獣の王と言うけど、持続性がない可能性があるんです。だから注意していけなきゃいけないんですね。人間はもう注意はしなくていいんですよ。自分たちの勝手に生きればいいんです。で、自分たちに被害が及ぶことはやらないんです。これは僕の論文がそうなんですが、ずーっとこの2000年間の人類の歴史を見ますと、人類が持続性がなくなったってことないんですよ。お互いに殺し合うとか、宗教戦争とか、これも人類が自分たちで好んで戦争したわけですからね。好んで相手を殺す。好んで相手が異教徒だっていじめる。そういうことは起こるんです。これは持続性とは言わないですよね。わざと自分で持続性を閉ざした場合は持続性がなくなる。そういうことですね。ですから今の例えば温暖化みたいなものは起こりません。なんで起こらないかって言ったら今の温暖化っていうのは人間が石油石炭天然ガスを使って CO2 を出すのでそこで暖かくなるっていう回りくどいやつですね。こんなやつはですね暖かくなるのが嫌だったらば石油石炭天然ガス炊かなきゃいいんです。じゃあ石油石炭天然ガス炊かなかったら寒くてしょうがないじゃないのっつったら、いや全体的に少し南に移動してもいいし、それから、まあ、いっぱい方法ありますよ。今ある都市の舗装を少し剥がして土が出るような道路にするとかね。それから、それも嫌だったら少し水を少し撒くとかね。それからもっと嫌だったら沖縄の東の海に堰を作れば、まあそれだけで温度は3、4度は下がりますから。いっぱい方法があるんです。もちろん、石油石炭天然ガスを暖房に使わずに、他のエネルギー源、例えば核融合炉とかね。まあそういうものを使うっていう手もあります。だけど、それは人間が選べることです。だって、今の CO2 が高いって言いますけど、高いかどうかはちょっと疑問で僕は高いと思ってませんが、まあ高いとしますね。高いのは人間が CO2 出してるから高いんだから、出さなきゃいいわけです。出さないの簡単なんですね。まず石炭しかないから石炭炊くってなら、石炭火力発電所の隣に CO2 を吸収する装置作ればいいんです。まあアホなね、東大教授がいましてね、CO2 を吸収したら酸性になっちゃうじゃん。いや、そんなことありません。皆さん知ってる通り、石炭を燃やしますと必ず灰が出ます。あの灰はアルカリ性です。それでその石炭を炊いて出てくる灰ですね。もう必ず灰は出てきます。もう昔の人で石炭を炊いた経験のある人は必ず灰が出てくるのよく知ってますよ。だってストーブから灰をかき出さなきゃいけませんから。あれはアルカリ性なんです。あのアルカリと石炭を炊いた時に出てくる CO2 の酸性と混ぜれば必ず中性なんです。もう必ず原理として。原理として中性になりますから、石炭火力発電所で出てくる CO2 をアッシュって灰のことですね。灰に吸収させれば全く中性の廃棄物が出ます。石炭火力発電所で出てくる廃棄物なんかね、今人間が出してる廃棄物と全然比べて少ないですから、量が。あんなのは毒でも何でもないんで、そこら辺に簡単な貯蔵所を作ればね、100年も200年も持つんですか。仮に石炭火力発電所から CO2 が出るのが困るっていうならそうやればいいんです。だけどここで皆さんに正月をあれしてのんびりと考えてほしいのはなんでやらないのかって。なんで CO2 を吸収して無害にすることやらないのか。産業は全部それやってますよ。SO2 が出るところはまあ四日市なんかそうでしたが SO2 を処理しております。それから汚いものが川に出るときは活性汚泥で処理しています。すべて処理しています。自動車から出るガスも有毒ガスがあるんですけどね、自動車の排気から。それも全部処理して綺麗な大気になって。なんで火力発電所だけ処理しないんですか、CO2。それは CO2 でお金を儲けたいという、そういう汚い心が地球温暖化の推進者にほとんどだからなんです。地球温暖化を止めようと思っている地球温暖化を言う人はいません。残念ながら。僕なんか地球温暖化会議論者って言われてます。全然会議がないんですよ。いや、地球が温暖化するなら処理すればいいじゃないか。どんな工業でも汚いものが出てくるやつが山ほど、ほとんどの工業は汚いものが出てくるんですよ。工業じゃなくてもね、屠殺でも、豚肉、牛肉でも骨とかなんかいろいろ内臓とかいらないとこも出てくるんですよ。あれどこに行ってると思います？ちゃんと処理してるんです。全部処理したり。だから、今ですね、今の人類の技術でもって持続性がなくなるってことはありません。もうそういう種がないんですよ。全然。だから持続性というのは お金を儲けようという人たちがただやってるだけですね。ですから新春にあたりまして、この人類の文化で持続性が途切れるということは全くありませんので、皆さんゆっくり安心して生活してください。何でも大丈夫です。もうね、石炭耐えたっていいですよ。何やったって科学者がいますから、技術者もいますから、ちゃんと処理いたしますからですね。処理なんかすごく簡単なもんで、もちろんね、工業で廃棄物を処理するとか、少しお金かかりますよ。だけどリサイクルほどかかりません。リサイクルが一番高いですからね、廃棄物の処理では。ですから、もう全然安心してください。新春にあたりまして、未来は必ず明るい。もうそのレベルに人類はありますからね。人類ってのはそのレベルに今いますから。まあ、これからね、5万年前に帰ったらどうかっていう議論はあるかもしれません。だけど、現在から未来に行くにあたって、持続性が途切れると、人類が困る。ということがもしありましたら、ぜひ、このブログにですね、武田先生、あれは持続性がないんじゃないか、と聞いてください。したら、すぐ答えますのでですね、楽しく行きましょう。